イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレディオ
ピヨピヨ。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、始まりました。
はい、始まりました。イカラジ
始まった
ちょっとパクリ集するね
始まったけどね、僕らね今ね忙しい
んですよ、はい、我々今何やってますか、イカさん。
これはね、あのルール説明書、うん、
はい、
なんていうんですかね、こういうの
説明書ですね。
説明書ですね。
説明書の、追っております。
はい作業中でございます。
はい、作業しながらの収録ですね。
はい、今から100枚説明書おります。
うえー、
うえー、
1人33枚。
あ、なるほど、
1枚余ったで。
お、
33.33333枚。
もう点3どこから組んで
捨てよ
捨てるな
捨て
せっかくやけど、
はい、というわけで今回は、イカガヤが、ゲームマーケット神戸2017で販布いたします新作、うん、ひよこぴよりを、
はい、
作業しながらの収録となっております。
イエーイ。
はい、聞き苦しいところや無音のところが発生する可能性がございますがご了承ください。
事故
みんな手元必死や。
大丈夫これ。
大丈夫。
俺らこういうの慣れてへんで。
いや、まあ、マジ黙りそうになる。
ゲームまであと1週間ですからね。
次の日曜日が来たらもうゲームマーケットですよ。
うわあ、もういくつ寝ると。
正月来る？
ゲームまだよ。
144時間ぐらいかと。
そうなの？
なるほど。
140時間。
そんな日数を時間単位で数える必要ある？
ない。
全部数えていく、あの。144時間59分55秒みたいな
数字苦手やろ
苦手。
りのりさんは数字が苦手というので有名やろ。
そうだったの。
有名なの。
そうだったのか。
有名やで。
まあ、足し算は難しいですけど
他何が簡単やねん。
数字は全体的に苦手。
あー、ダメだった。
26足す7が難しいね、
マジで。
だからテーブルトーク向いてないのよ。
いや、数字できなくてもいけるやろ。あ、そう、さっきさ、なんかツイートで見てんけどさ、デジタルサイコロっていうのがあるらしいね。
どういうこと？
急に、そう、最新の時事ネタを拾ってきた。
そうそう、なんかね、あの、で、サイコロの中に、あの、うん、組み込まれてんねんな、データが。
データが？
どの目がどれぐらい出るかっていう確率計算が、組み込まれてるらしくって、
はいはい。
で、しかも、あの、とか、みたいな音鳴らしたら、
うん、
あのサイコロが触れると
今なんか
触れる、
うん、サイコロが自動的に、うん、あの転がるらしい。
自分で。
自分で
ホラーやん。
いいくない？なんかよくない？
いや、机に置いてるサイコロが、
うん、
パーンって手叩いたら、
そうそう、
勝手に動き出すの。
勝手に動き出す。しかも光りながら。
ポルターガイストやね。
で、なんか紹介されたのでは、うん、猫のおもちゃとしても最適。
だからそのね、あのアマゾンのレビューとかのちょっとおかしい系のレビューっていうか使い方紹介みたいな。
なるほどなるほど。 CD とかをあの吊るしといて、
そう、
これはカラスよけにされてるですみたいな。
それなんかね、その CD 多分アーティスト嫌いなだけやろみたいな。
そういうわけではないから、公式が言ってるから、わざわざ猫の動画入れて
動画入って、
動画入って、
ガチやん。
サイコロの目残しときたい時に困るやん。
ああ、そうやな。あーとか言って、うわーみたいな、ボーンっつったら
勝手にゴロゴロゴロゴロゴロ。
だってマルコポーロできるか、そう
やああ、そうね。場にちゃんと置いといたら、置いとかなあかんやつとかは基本無理やな。
そうそうそうそう。
シニオリエとかやったら偉いこと
だ。海外の情報でしたけどね。
何それ、海外で発売されたの？
なんちゃうかな、よくわかんないです。あの、その動画だけチラッと見ました。
ググれ、
ググろう。
音で、あの、うん、勝手に転がるサイコロの話は知ってていいけど、それで確率計算までしてくれるようになったの知らん
か。なってるらしいよ、
うん、
そう、光りながらね、蛍光でピカピカピカってなる。
このままじゃもう人間が必要なくなるな。
遊ぶ人いるやろ。
そう、アナログゲームとはって感じやな。
じゃあな、だからアナログゲームがね、いるのよ、うん、
いるね。
確かに
人間の最後の砦、アナログゲーム。
ね、おだいぶ大行な話だった。
人類は滅亡を仕掛けている。しかしアナログゲームが残っている。
滅亡しなかった。
世紀末。
じゃあそういう、アナログゲームの漫画書こう。まず、You are share! から始まる。
ちょっと中道先生お願いします。
世紀末救世主ボドゲーム、ね、
サイコロクラブの次に
緑ちゃんがお前はもう死んでいるとか言いだしたら俺ちょっとショックで寝込むわ。
多分あの北斗の剣の絵柄でね。
というわけで自己紹介してませんが、 あなたは誰ですか。
はい、今回なかなか作業が不幸な一家です。
イエーイ。
はい、
はい、端っこを折るのが難しいりにょりです。
感想。
端っこ合わせるの超難しい。
は
い、
仕事が忙しくて作業なかなかできてない OK です
。うお
何え落とせ。
そう、この間帰ってこなかったですもんね。
30時間働いてたからさ。
30時間働けますか。
働けました。
働けましたね。
意外とやれました。
お K さん帰ってこない。俺はプリンターでプリンターとしょうたプリンターがおかしくなるとかもなんか、
ね、みんなね、不幸で
した、ね、不幸が発生してましたね。
今回だから結構苦労して作ってますのでね。
そうです
ね。で今回苦労して作ってる作品は何ですか。
はい、ひよこぴよりです。
ひよこぴより
はい、ついにやっとこさですね、はい、予約も開始しまして。
そうですね、
はい、ありがたいことに予約もいただいておりまして、取り置きさせていただいております、は
い、ね、1年に1回のね新作ということで、う
ん、前ね
間に合った
よかったよかった。
絶賛間に合わせてる最中、
うん、っていうか前に出したのがさ前の、うん、前の前のかゲムマ秋やから、神戸で出したわけじゃないからさ、
そうね、
もう久しぶりの1年半ぐらい、うん、1年半ぐらいぶりの新作ですよ。
というわけで今日はダイレクトマーケティングの日ですね、
う
ん、
そうです
ね。そうですね。
ひよこぴよりの説明をしましょう。
それはしていきましょう。はい、どんなゲームか。
じゃあ僕がしましょうか。
最近リニョリと俺がおけいさんにおんぶに抱っこして、
ゲーム説明に関してはちょっと、
じゃあ感想がおけいさんがまとめてくれてて聞きやすいなので、もう任せようかな。
頑張ります。じゃあちょっと僕、はいはい、ルール説明するんで2人ともちゃんと作業進めておいてください。
はい、
はい、というわけでひよこぴよりというゲームでございます、
うん、
はい、ゲームとしてはですね、プレイヤーたちはひよこの兄弟となって、
はい、
まあ、街のいろんな遊び場所、公園であるとか、うん、川であるとかいろんなところを遊び回りますと、うん、
ほいほい。
ただ、子供なんでね、当然お母さんの目が光っております、
うん、
お母さんに見つかると大変な目に遭いますので、お母さんに見つからないようにはしゃいでくださいと、
はい、
いうふうなゲームになっております。
うんうん、
で、じゃあコンポーネントの話しましょう、
うん、
ゲームの内容物としまして、
はい、
まず巾着袋に入っているゲームになってます、
うんうん、
でこの巾着袋も、ゲームの中で使います。
お
で、各4色の、ひよこのコマっていうのが1個ずつ入って合計4つですね、
うんうん、
これがプレイヤーが自分で動かすコマになります。
はい、
はい、それプラス、ニワトリの、形をしたコマ、木ゴマですね、
うん、
これが入ってました。これが、まあ、お母さんママのコマとなってます、うん、
このママのコマがいいよね、
はい、すごいなんかね形としても大きさとしてもちょうどいいぐらいで、
うん、
は
い、ま
あ、多分なんか、アグリコラとかで使えるのかな、もしかするとね、
なんかまあ、うん、元々サイズとしてもそれぐらいのゲームに入ってそうなサイズのいい感じのやつですね、
うん、
はい、でさらにこのゲームの、ある意味一番の推しであります、
はい、
チップがたくさん入ってます、
はい、
全部で30枚、ね、はい、このチップ何かというと、片方の面には数字1から3の数字いずれかが書いてあって、
うん、
でもう片方の面も数字になっている場合と、
うん、
あとママの絵ですね、
はい、
お母さんのニワトリの絵が描いているものがあります、
うんうん、
このチップを振ってどのこうのっていう風なゲームでございます。
どのこうの、
はい、というわけで、あとカードが30枚入ってます。
合図違ってきた。
みんな作業中やからね、
はい、
もう一人で喋ってるラジオみたいになってんで。
作業しながらはね向いてないのは分かってる。
一人喋りいける。
で、カードも入ってます。
、うん、
カードはですね、先ほど言ってたように、まあ、遊び場を遊び回るんですけども、
うん、
この遊び場カードというものが4種類各5枚、
うん、
なので合計20枚、
うんうん、
であと学校のカードが1枚とお家のカードが1枚、
うん、
で各プレイヤーに配るパパ、お父さんですね、はい、お父さんも出てきますよ。
おお、はい、じゃあひよこの家族やね。
そうです。そのパパカードも1枚ずつプレイヤーに配るので計4枚、
うんうん、
でさらには簡易ルール、まあ、サマリーカード的なものを含めて合計30枚、
入ってます、
はい、カードはハーフサイズですね。
そうですね、ハーフサイズっていうと、まあ、普通に普段よく見かける、カードゲームのまあ半分ぐらいのカードサイズと思ってもらったらいいです、
う
ん、
そうですね、
カタンの資源のカードみたいな、
そうだね、そういうものサイズだね、
分かりやすい人はそっちの方が分かりやすいかもしれない、
うんうんうん、メイフェア版だかね、
確かに
のカードのサイズです、
うん、
はい、じゃあゲーム、どんなゲームかと言いますと、はい、まず最初に、テーブルの中央に、
うん、
遊び場カード、先ほど言ったいろんな場所があるって言いました、うん、公園であるとかが入っているカードっていうのをずらっと円形に並べます、
はい、円形、
はい、この見た目についてはブログとかツイッターとかで画像のご紹介してますので、うん、そこで見ていただくとイメージ使いやすいかなと思います。
そうですね、ブログに説明書を上げているので、まあ、そこで見れると思います、はい、
そうですね、
はい、
はい、で、あと遊び場カードの他にも学校カードと家カード、うんっていうのをその円形に並べてる、円の反対側にそれぞれ1枚ずつ置きますと、
うんうんうんうん、
なんで、まあ家が1枚、うん、そこから10枚遊び場がランダムに並んでます。で、学校カードが1枚、そこからまたランダムに10枚遊び場カードが並んで合計22枚の円形が出来上がっていると。
そうですね、そうですよ、円形ですよ、
はい、いうふうな場面になっておりますはい、でゲームのスタート時、各プレイヤー自分の担当の色を決めまして、
うんうん、
で、そのカードのパパカードをもらっておきます、
はい、その色の分のパパカードそれぞれ配ると。
そうですね、
はい、
このパパカード一番最初は裏向きで、
うん、
パパの絵が描かれてない方が上になってる状態で、うん、自分の手元に置いておきます、
はい、
でその色に対応した、
うんうん、
ひよこのコマですね、
うん、
まあ、自分となるキャラクターのコマを、学校カードに置きます、
はい、4
つともボンと置きますね、
うんうんうん、
でその正反対にあるお家家カードの上にママのコマを置きます、
うんうん、置きます、
はい、で、チップを全て、巾着袋の中に入れる、
はい
はい、これでセットアップ完了です。
おお、
簡単ですね。
楽勝。
丸く整えるのが難しいかもしれない。
ああ、そうね。綺麗に整えてください。
やべえ、俺何も喋らん方がいいから
、ね。相槌が適当。
いや、ね、そういうのも求められてる需要やって勝手に思ってるから、ね。
大丈夫。まあだからこれでひよこのマチが出来上がりますね。
そうですね。
そうそうそう、は
い、じゃあ、ゲームをスタートしていきましょう、
はい、
まず最初にスタートプレイヤー適当な方法で決めます、
うん、
具体的には最近ママに怒られたプレイヤースタートプレイヤーです
なるほど、
はい、なか辛辣、
これ実家暮らしのプレイヤー不利ですね
不利ですね、
はい、わ、昨日服に脱ぎ散らかしてママに怒られたわって
そうそうそう俺最近電話しなさいって言って怒られた
じゃああなたです、ね、
そう、僕がプレイヤーです、
ね、スタートプレイヤーは
あなた辛辣
なんかたまにはあんた電話しなさいよ、まあ、すいません、はい、
それ怒られてるな怒られるの難しいな、
難しいな、はい、というわけでスタートプレイヤーから時計回りに手番を使して遊んでいきます、
はい、
手番のプレイヤーはまず最初に何をするかと言いますと、まず最初にひよこの駒を1から3マス移動させます、
はい
はい、0マスはダメなんで必ず移動が必要ですと。
子供がねじっとしてるわけがないんですよね、
はい、う
ん、
移動っていうのはつまり隣のカードに、自分の駒を動かすことですね、
うん、
まあ、学校カードからずらーっと順番にカードが並んでますので、
うん、
時計回りに1つのカード分の、駒を動かすことを一歩移動するというふうに言ってま す、
そう、家にいるママと学校からスタートする子供たち
っていう感じ。そうですね、
はい、
ここから争いは始まって
はい、というわけで、じゃあひよこの駒は例えば僕は1マス移動しますとか3マス移動しますとかって言ってまずやります、
はい、
で止まったマス、そこのマスは、要するに、遊び場カードなんですけど、うん、遊び場には各、4つの効果があります、
うん、
まあ、各遊び場ごとに効果がありますと、
はい、
なので止まったマスの効果を実行する、
うん、
これが手番の2つ目にあることですね、
はい、
これは例えば、後々使う、チップを手に入れることができたりであるとか、
うんうん、
他のキャラクタープレイヤーのキャラクターを動かすことができたりとか、
うん、
っていうちょっと特殊能力的なものがあります、
はい、並んでると、
はい、これをまあ実行しても良いですね、
うん、
メイでございます、
はい、
はい、で続きまして、3つ目にすること、チップを、入手する、
うん、
あるいはチップを振って遊び場カードを入手するのどちらかを実行する、
うんうん、
これが3つ目にやることです、はい、じゃあチップを入手するってどういうことかって言いますと、
うん、
巾着袋の中にチップをたくさん入れましたね、
はい、
はい、
30個入れましたね、
はい、1枚もう見ずに1枚チップを引きます、うん、で出てきたチップの好きな面を選んで自分の手元にストックしておくことができます、
うん、
これ後から使うことができるので後から説明します。
なるほど、
はい、で、このチップを入手して終わりっていう風にするのが一つ目のやり事、
はい、
でもう一つ、カードを入手すると言いましたけども、
うんうんうん、
チップを好きな枚数、
うん、
巾着袋から取っていいです。
おじゃあ30枚全部でもいい、
構いません好きなようにしたらええ
お、
もうねチップ死ぬほど振りたかったら死ぬほど振ってください。
そうですね、
はい、特別っすよ。
そうで、このチップ先ほど説明した時に言いましたけど、1から3の数字とママの絵が描かれてますよって言いましたけど、うん、まあ、これ好きな数バーッと机の中央に振ります、
うん、
そうしましたら、まあ、片方の面が上向いてますよね、
うん、
この出た面によって、今自分がいる自分の駒がある遊び場カードを入手できるかどうかっていうのが決まります、
うん、
そう、
はい、例えば、4枚振って111ママ違うな、1112とかだったとしましょうか、
はい、2345、
はい、5点ですね
5点ですね、
はい、でカードの左下にはワクワクポイントっていうものが書かれてます、
はいはい
はい、つまりこの遊び場でいくらワクワクポイントを入手すれば、うん、その遊び場カードが入手できるかという目標点ですね。
なるほど。
をカードに書かれてますので、それを、上回ることができたら、つまり7って書かれてる遊び場だったら、
うん、
7以上のチップの出目を出すことができれば無事ゲットすることができますと。
ゲット、
はい、
そうやね、子供はそんな簡単にはワクワクしないんですよ
、はい、というわけで、まあ、遊ぶことができる、そのワクワクポイントっていうのがチップのデメだと思ってください、
はいはい、
たくさんワクワクできればその、まあ、証拠というか、うん、遊んだ思い出としてカードを1枚ゲットできると。
ああ、はい、いいっすね、それは。
もう十分公園で遊んだよっていうこと
ねそうですね、
はい、そんな感じで、はいはい、
でカードの左上には、ポイントが書かれています、
うんうん、
これ分かりやすく言うと勝利ポイントです。
お、
一番最後にこのポイントたくさん持ってる人が勝ちと。
そうですね、
はい、言ってなかったね、勝利条件。
あ、ほんまや、
忘れてたわ。はい、というわけで、カードを入手して、で、次のプレイヤーというふうになります、
うん、
でこの時に、
うん、
チップの出目としてママの面が出てしまうと、
うん、
ママがこうその公園で遊んでるのを見つけたと。
あ、
家に一回も帰らずに
見たぞ、
遊び場で遊んでるのを見つけてしまったので。
なるほど、
怒られます。
いや、
はい、いくらその出てる他のポイントが50点だろうが100点だろうが、ママの面が一つでも出てしまうと、
うん、
強制的にそこでの遊び場一回強制終了。
つらい、
はい、失敗でございます。
失敗や、
カード遊びきれなかった、
はい、カードを手に入れることができなかったと、うん、いうふうなことになっております。でこの、ママのチップですが、
うんうん、
ママのチップが出た数ですね、
うん、
例えば1枚出れば1つ、
うん、
2つ出れば2つの個数だけママがその後移動します。
ずんずん、
はい、ママが追っかけてくるわけですね
怖いな、
はい、絵面的にかなりね恐怖ですよ。
ホラーかな
他の子はどこに
すげえね、ずいずいねママ結構進んでくるんで、
ね、
特に後半はねママの速度が尋常じゃなくなるんで、ね、なかなか面白いんですけど。
やばいな、
はい、というわけでママがどんどん移動しますと、
うん、
さらにママが複数出てしまった場合、
はい、
この時ペナルティも発生します、
うん、
どういうことかというと、ママが2枚以上チップが出目が出てしまった場合、
うん、
次の手番が、1回休みとなります。
つらい、
非常に重たいペナルティですね。
だいぶ怒られたんやろな
カンカンやったんやろね、
うん、
というわけで、最初にあのチップを振るときに30枚振っていいですよって言いましたけど、
うん、
まあ 5,6 枚振ったらねだいたいママ出てくるかな、
そうやな、
はい、
ぐらいの調整にして、
ね、にしてますね。まあなんで全部振ってもいいけど、振った場合にはだいたい後悔することになります。
リスクが高い、
はい、はい、で、まあ、1回休みとなったプレイヤーはそのまま手番を終了して、
うん、
で、次のプレイヤーに渡すんですけど、
うん、
後に自分の手番がまた回ってきたとしても、
はい、
もう何事もなかった限り手番が終了してしまいます、
はい
はい、なのでまあそのバランスですね、
うん、
何枚のチップを振るか、例えばもう10の出目とか欲しかったら相当振らなきゃいけないんですけど、
そうやな、
たくさん振っちゃうとリスクもあるよと。
なるほど、
はい、ということを繰り返していきまして、
うんうん、
一番最後、カードが全部で、
うん、
7枚になった場合ですね、一番最初に家と学校と10枚ずつ、
はい、
合計20枚、あってから22枚か、
うん、
22枚ある盤面のカードのうち、
うん、
残りが7枚になった瞬間に、
うん、
直ちにゲームが1回終了します。
そうですね、
はい、そして得点計算に入っていきます、
うん、
先ほども言った通りカードの左上に書かれている数字、
うん、
処理ポイントを合計して、
はい、
でさらに、カード遊び場カードは全部で4種類あるんですけど、
うん、
4種類全部集め切った人、この人はいろんなところで思い出を集めることができたので、
ー
ボーナスでさらに3ポイント
セットコレクション
はいもすることもできます
なるほど、
言うなや、いろんなところで遊んだよポイント、
遊んだよポイント、
セットコレクションって言い方もあるけどな、
だからね、公園だけで遊んだ人よりも、
うん、
公園と商店街と駄菓子屋と川等でいろんな遊びをした人の方が後の人生が豊かになります。
ああなるほど
つら
ー豊かだったな、
俺ずっと家の中でゲームしてたな
子供の頃の思い出
俺まあまあ遊んでたよ。
マジで？
だって小学5年生になって初めてファミコンが出たわけ。
ああなるほど。
つまり俺は結構小学4年生までアクティブやん。
なるほど。それが今じゃ
時代的
にインドはインドは。
はい、というわけで話戻しますが、はい、そういった形で一番最後にポイントが高かった人が、勝利となります。
なるほど。
いうゲームでございます。
はい、まあこのゲームの面白いところはやっぱりこのチップやね。
そうですね。
うん、
チップジャラジャラ振るの楽しいですね。
そう、ただただサイコロを振るランダム性っていうところじゃなくて、うん、やっぱりチップでこうバランスがどれぐらいなんやろうっていうのをまあまあその最初やるときはちょっとね、なんやろ、うん、バランスを考えるところからちょっとやってもらえたらなみたいな感じ。
そうですね、うん、まあ、先ほどちょっと言った通り 5,6 枚振ってくるとまあ結構出やすくなってくるぐらいの調整にはしてるんで、
そうね、
まあそれぐらいになるかなと。
そう、その感覚がつかめないっていうところも面白いかなと思ってます。そうですね。
でもめっちゃ負けてたら、
うん、
もう握りましょういっぱい。
そうだね。振らざるを得ん。
そうやね。
振れたら勝てる。
そう、このゲームの恐ろしいところは、両面が、ママになってるチップっていうのは存在しないので、
ないですね。
運さえ良ければ30枚振っても出ないです。
出ない。
はい。というわけでその1回休みという恐ろしいペナルティをもう知らんと。わしゃ勝つんじゃって言いながら、うん、振って成功した場合、
うん、
莫大なアドバンテージを生み出すことができます。
あの逆転要素が雑なんですけど、ね、私が考えるのってこんなもんす。
まあそうね、あの難しいことを考えずにたくさん振るの楽しいなっていう感覚で遊んでもらいたいっていうのもあって、
う
ん、
そうだね、ゲームシステムとして、まあ、そういうところをね楽しんでもらえるかなっていうのと、うん、やっぱりあの逆転要素がないゲームって面白くないかなって。どうやるな、
好みが分かれるところですね。まあ、緻密に計算しててちゃんと積み上げてる人間が勝つっていうゲームが好みの人間もいますし、
そうやな、
まあ、そうじゃなくて一番最後もそんなこと言ったら勝てへんやんけみたいな状態から逆転要素なくなったらちょっともうしんどいわっていうことも全然あるとは思うので、
あっていうのを、まあそうやね、うちのサークルとしてはちょっとないような方向でゲームを作りたかったので、
そうですね、もう最後どしゃらせってうらーっていう人間におすすめです。
ただね、一応たくさん振って一回休みになった人っていうのが救済措置がないかというとそうでもなくて、
うん、
先ほど説明してなかったんですけど、うん、パパカードというものがあると言いました。
出てきたパ
パ、うん、はい、これもし2枚以上振って一回休みになってしまったプレイヤーっていうのは、
うん、
パパカードを表向けることができます。
お、
はい、パパ のイラストが書かれている方を表向けることると、うん、このパパカード自分が、ママの面を振ってしまった時、
うん、
出てしまった時に1枚だけそのチップママのチップをキャンセル、うん、することができます。
そうですね、
はい、パパがまあまあそんなこと言いなさんなよと
なだめに来る。
そう、お母さんをなだめに来る。
なるほど。
ただし一回なだめたらじゃあ僕は仕事に戻るからということでまた裏向きに戻りますけど
帰っていくね。
あと2つ以上ママが出て超カンカンな場合は、
うん、
もうなだめ切らんわって、はい、怒られたままになりますので。
なるほどね。
一応ね2枚ママ出ても1枚だけ裏返ってるんで、うん、1回休みは防げるようには
な
る
んですけど ね、 そ う、 やね、そういうことができますね、
はい、2枚ママが出た状態でパパカードが表だったら、
そうそうそう、
まあ、1回分のママを並べてもらうことで
、
まあ、普通に今回失敗だけども1回休みはならないよと。
そう、結構力強いよねこのパパが重要な時
に。パパ大事やねんな。
けどパパ弱えな
弱い弱い。
パパカーンって言わしてくれない。
あ、まあそうね、まあお母さんそんな怒らんと
うん、
それで美人が台無しよ言うていう感じの、まあ、ちょっとあのななこう和やかなお父さんでございます。
そうですね、
優しいパパです。
優しいパパです、はい、
優しいパパなんですが、はい、まあまあ怒らせたら怖いよと
、はい、
まあ、そういうねフレーバーでございます
、はい
はい、あと、まあ、あのチップを、ね、入手するって言い方しましたけど、
うん、
まあ、普通にね一気にドーンって5枚とか振っても大丈夫なんですけど、
うん、
10枚とか振るともう大体ママですよ。
そうですね、
なのでそれを防ぐために前もって、まあ、手番をパスするっていうほどじゃないんですけど、
うん、
1回力を貯めるっていう意味で
ゴンゴンゴン、
はい、チップを振らずに、チップを1枚だけゲットして、
うん、
好きな面、例えば1と3っていう面の出てくるチップをゲットしたら、うん、じゃあ当然3ですね。
そうですね、3
をキープした状態で持っておいて、
うん、
でそれを、自分がチップ振るよっていうタイミング、
うん、
カードを入手するぜっていうタイミングで振ってカードパワーに加えると。
そうですね、
いうふうなこともルール上できるようになってます、
うん、
なのでまあね、リスクを抑えたい方はある程度力を貯めた後解き放つ。
そうやね、
はい、スーパーギャンブラーのプレイヤーはどんどん振ったんねんと いうふうなことをして遊んでいただいても結構です。
そうそうそう、プレイの方法がいくつかあるかなっていうのはまあ考えましたね。
はい、そんなゲームでございます。
はい、
いやだいぶ喋ったな。
あ、喋ったな。
全然俺作業進んでないわ。さあ引き続きいきましょうか、
は
い、
僕らがやってますんで。
じゃあ一旦収録止めますか。
というわけで
エンディングで、エンディングなん？
あ、もうエンディング、エンディング、
エンディングです。
めっちゃ話したな、意外とな。
思ったより俺喋ってたな。
うん、
すごい。
俺じゃあこのポッドキャスト今回の分を聞けば、ひよこぴよりのやり方が分かるという説明書を読まなくても。
なんとこれを流していればインストになるので。
なるほど。
もうちょっと、もうちょっと細かいところもあるけどな。
細かいところはじゃあ説明書読んでいただいて。
そうですね、はい、これだなと思って。ひよこぴよりマスターでございます。
そういや、なんかポッドキャスト更新するときにさ、なんか説明書を PDF で上げたら自動的にそれもあのピョって上がったんで。
ああなんかあの上がってた。
そうやね、あれ別にさ、ポッドキャストの更新のところに上げるつもりはなくって、うん、なんかあの桜ブログのさ、そうそうそう、あのなんか画像とか動画とか、あ、ブログか、ブログを更新したら多分上がる仕組みになってんのかな、うん、
ブログと連携させてるから、うん、それで反応して上がったんちゃうかな。
そ
う、
じゃあポッドキャスト の, そのアプリを開けば、うん、おけいさんのインストが聞けて説明書が見れるという。
おお。お耳汚しにちょっとどうでしょうか。
ご活用いただければ。
お耳汚しにどうでしょうって日本語合ってる
の？間違ってると思う。
汚れてる、俺めっちゃ耳汚れてる。ギーって
ド M か
よ。ギーってなるね。
やばいやばい。
はい、いかがわしさん、今回 の, そのゲームマー神戸 の, あの雰囲気なんですけど、はい、私有宅を一応一個借りてますの で, です、ね、ぜひぜひもう私有するだけでも、
はい、
はい、私たちの顔を見るだけでも
会いに来て、
会いに来てねーっつって。
H16 でしたね。
そうですね、
はい、が会場に入って、
右手側
の、うん、右手前側の角っこ、
角っこですね、
ですね、うん、だと思っていただければ。
壁じゃない角やと覚えてくれ。
はい、内側、内側。
あと、トリックプレイさんにまずダッシュしはる方は、うん、トリックプレイさんでダッシュし終わったら右後ろを見たら俺たちがちょこんといるので。
にっこりしてます。
にっこりします。スマイル0円です。
あなた目が合いましたね。どうですかこれ。
どうですか、巾着どうですか。
まあ3人いますので、はい、いろいろお話しさせていただけたらとも思いますので、
はい、
はい、お願いします。で今回の、まあ、ひよこぴよりなんですけど2000円で、
はい、
販売予定です。
はい、
はい、
今ですね、実はそのゲムマのサイトの方にですね、予約フォームをあの
リンク
貼らせてもらってまして、はい、予約も受付中ですので、3月10日まで、はい、はい、お願いします。
ですね、であとですね、
取り置きさせてもらいます。
取り置きをさせていただくので、
うん、
まあ、できればで結構です。あの会場にいる時間の余裕のある方については、
うん、
午後から、
そうだね、
はい、取りに来ていただけると、
ね、ま
あ、基本的にはあのすっきりしている状態で皆さんお出迎えできるので、
う
ん、対応にも時間取れるかなと。
はい、3時までかな。
そうですね、3時ぐらいまではお取り置きをしておきまして、
うん、
で3時以降は予約でいただいている分に関しても、うん、もう放出と。
そうですね、
いうような形にしたいと思いますので、
はい、
まあ、皆様の予定が合えばで結構です、
うん、
はい、午後ぐらいをめどに、まあ、朝一ダッシュしなくてもね、予約分大丈夫なんで、はい、来てもらえばなと思います。
大使にダッシュしてみて。
怒られろ。
なんでなん。
ダッシュはダメ。
うちに、まあ、あの早歩きで一番最初に来ていただいて、やーって言ってからいろんなとこ回るっていうのもまた一興です。
まあ、買わずにやーって言うとすれ違ったら僕らもやーって返しますんで。
はい、やーは言います。
はい、やーの後はあの人誰やったっけ。
できるだけ
加減しよう。
あのいつも言ってますけど、必ず名乗ってください。
ルールが厳しい。
こればっかりはね、いつも言ってますけど、なんかあの名札とかそういうの、あのツイッターのねアイコンとかを何らか分かるところに、うん、
ああそれ、まあ、ありがたいよね。
つけといていただいたら、うん、僕たちの方から呼びかけますので。
あ、私たちもじゃあ間違われたら困るんで、私がイカさんですかって言われたら困るので、
なんか言われへんやろ。イカさんのこの特徴的な声はなかなか間違えへん。
確かに
結構ね、遠くからでもね、あ、イカさん喋ってるって言われるみたいな、
よく通る声みたいですから、
うん、なんか不安不安。
ね、まあ、今回の失敗エピソードなんですけど、ああ終わってもないのに失敗エピソードなんですけど、
ね、失敗がたくさんあるんですけど。
そうですね、まあ、実はですね、このゲーム巾着ゲームなんですけど、
はい、
巾着の中に、まあ、チップを入れて引き出すっていう、まあ、ゲームにはなるんですけれども、 そのち、巾着の、はい、あの大きさをですね、
はい、
注文をですね、
はい、
間違えまして、
もうびっくりした
なのでですね、本来の、まあ、大きさの4分の1、
はい、
指先 が3本入るかなみたいな。
そう、あの巾着からこう、うん、何チップ引き出す、しかも何枚でも取っていいよって言ってるゲームなのに拳入らない、
入らないぞ、
巾着をちょっと注文してしまいまして
っていうのが届いて、キツキツってなって
これどうするってなって話し合った結果、
はい、
どうしましょう、
反復させていただきます
はい、というわけで巾着のみミニサイズの巾着を、はい、反復いたします。
そうですね、イエーイ、まあ、本来届くサイズの巾着は、まあ、ひよこぴよりのゲームが入っているものとして内容物入りとして売ってるんですけれども、
はい、
その隣でこっそりとこっそりと、はい、あの4分の1サイズのちっちゃい巾着を、
はい、
売ってますので。
でもこれ物はいいよね。
そうやね、もうね、巾着袋のね物がいいから全然、わこれ可愛いやんとは思うんですけど、
まあ、ちょっとね手の拳が突っ込めないっていうのが非常にねネックになってくるので、今回のゲームとしては。
そうですね、
なのでちゃんとしたものを発注し直しました。
はい、うちのひよこぴよりのロゴが入った、本来のサイズの4分の1、
はい、
ちっちゃいものの
ミニチュアですね。
はい、巾着が一緒に売ってますので、まあよければ、
ね、
300円程度で。
スイカさん、これどう活用したらいいですか？
だからね、ガンダムが144分の1プラモデル売ってるやん、
はい、あ、なるほど。
つまりひよこぴよりの4分の1ということで、
はい、プラモデルじゃねえけど
飾らないですね、これ、はい、いい大きさなんですよね。
台
数とかそういうフィギュアとかそういうの入れたりとか、
うん、
これね多分ね、ごいた綺麗に入ると思う。
あ、確かに、確かに。
ちょうどいいサイズですね。
うん、そう、巾着袋ね。
その
ごいたいろんな巾着袋に入れて貼る方多いんですけど、一回ね、古くなってきた巾着の代わりにちょっと入れていただいたりとか。
ロゴ入ってますけど。
ロゴはバンバン見せていってとかね。
は
い、
なんですか。
あとあれですね、小箱のカードゲームとかで、
うん、
ちょっと箱だとかさばるからっていうところで、そのカードだけ中に入れて運ぶこともできるサイズですね。どんどん活用も探して
ください。アピール必須。
すごい使える、すごい使えるから。
もっとないのか。
使える。
なんか
いや、じゃあ活用の仕方募集します。
人だよりかよ。
ポケットティッシュのビニール全部外して中だけこう入れて。たらいいティッシュ。
はい、皆様からのお便りお待ちしております。
ダメだ、ダメなの？
ダメじゃないけど。ちなみにあれ値段言ったっけ？
あ、300円。
はい、
ですね、
300円で発送
します。もう本当にこじんまりとしたものなので、
はい、
300円ぐらいなんですけれども、
はい、
なん
かこうね、握りしめてね、
アクセサリーとして、ボードゲーム、アクセサリーとして、
そうですね、
アクセサリーとしてお願いいたしたい。
ちゃんとしたアクセサリーを販売されてる方々にすげえ怒られそうやけど。
いやーけどね、
ご容赦、ご容赦、
ご容赦、
こういうのもあるなと。
見た目は可愛いからさ。
そうですね。
それもゲームマだよねっていう感じで走りながら言ってください。はい、あ、走っちゃダメですけど。
はい、じゃあこのラジオの宣伝もしときます。
はい、
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとリノリのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオの Twitter アカウント @ikaraji でいただけると大変嬉しいです。
はい、ボドータのコーナーは今回お休みということで、次回いっぱい、
ね、
紹介したいなと思って、
はい、次回は、まあ、ゲームマ5になるかと思いますので、
ゲームマの感想や、
うん、
ボドータ等の、ね、いろんな ね、
そうですね、
忙しくなくゆったりした感じでね、
うん、
ゆっくり喋りたいと思っております。
はい、
はい
はい
はい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした。
H16
聞いてねー。